のちょっとそこまで。はいはいはい、皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございます。この番組は私シンガーソングライター荒牧亮本人が、自分の運転で日本全国各地、北から南へ西へ、各地にね運転して回るんですけれども、ライブツアーで運転して回るんですけども、うはちゃめちゃや回るんですけども、その時に、見てきたもの、食べたもの、そして出会ってきた人たち、そして感じたことなどなど、いろいろお話をしていこうという番組でございます。ただいまですね、私はどこにいるかと言いますと、今日郡山でのライブを終えまして、今から仙台に向かっている途中ですね。東北道におります。でちょうど安達太良サービスエリアをね横切っているとこですね。はい、この安達太良サービスエリアから見るね安達太良さんがすごいかっこいいんですよ。二こぶ山って言えばいいですかね、こぶじゃないのかな、二つの山が、一つになって見えているって言えばいいのかな、なんて言えばいいか分かんないですけど、親子山みたいなの状態で、安達太良山と総称して呼ぶっぽいんですけど、ここはね登山もすごくいい、気持ちいいらしくって、気持ちがいいらしくってもう日本語はちゃめちゃ大丈夫か。まだ私は念願かなっていないんですけれども、一泊ねしながら、登山安達太良山でして温泉入って、でまた一泊してゆっくり帰るみたいなね、そんな、なんかツアーはできたらいいななんて思いますけど、完全にライブは今入れてなかったですねなんかそんなね荒牧鮭フレーク登山部とか、鮭フレーク何部にしようかな、バイク部とか、なんかそんな作れたら素敵だなあ。鮭フレークっていうのはですね、私のメルマガに登録している方のことを全員鮭フレークと呼んでいるんですけど、要は鮭フリークですね。まあ荒牧フリーク、鮭フリーク、鮭フレークという感じで、まあ要は荒牧ファンのことを鮭フレークと呼ばせていただいております。特にねメルマガは毎月欲しいなんてすごく奇特な方々のことは特に荒牧フリークであろうということで、鮭フレークに任命させていただいておりますね。先日の、FM 小田原でね収録をして放送ももう随分前にあったんですけれども、そこに、私過去にですね荒牧通信っていうメルマガをやっていたことがありまして、本当に10年ぐらい前かな、だったんですけれども、それをずっと楽しみに読んでいてくれた人がいるということを初めて知りまして、その時ね500件ぐらいの、1000件近かったかな、メルマガを配信していたんですけれども、事務所に所属してメルアドとか全部お渡ししたらですね、全然そのプロジェクトを引き継いでくれずですね、そのままメルアドを喪失すると、まああちらでプライバシー保護でねちゃんと処分してくださっていると思いますけれども、そんな渋い思い出があったりしますが、今もねメルマガ復活させましたけれども、楽しんでいただけてる方がいるって分かるとですね、やっぱすごく力になるので、やっぱメルマガもやってよかったなーって、やっててよかったなと思うし、再開してよかったと思ってます。もう今300件ぐらいの登録をねいただいておりますので、またね動画とかも含めて楽しんでもらえたらいいなと思っております。でですね、郡山と仙台の距離感なんですけど、まあだいたい130キロぐらいみたいですね。東北道がねやっぱり東日本大震災で1回、通行止めになって1ヶ月間ぐらいですね、通行できなかったんですけれども、4月の7日だったかな、私が初めて、石巻を訪れることができたのが4月7日だから、6日かな、4月6日だったかに開通したんですよね。ほんで やっぱり今でもそのどこかがその段差とか波打っちゃうんですよね、高速道路が。でやっぱ100キロぐらいとかで走ってると、その小さな波でさえ結構な衝撃になるので、それを多分修復している工事をずっとずっと、開通してからもちっちゃい波をね修復しながら、開通させていたと思うんですけれども、ほとんどその、被害がうかがえるような波みたいなのはなくですね、まあここ工事したんだろうなっていうあたりもありましたけれども、岩手の方とかもねすごく綺麗になって、まっすぐ綺麗な、舗装された道路になりましたね。どっちかっていうとやっぱり岩手あたりの方が東北道ね、被害が大きかったようで、かなりの距離を修復して、した跡がありましたね。いやー、もうそれから考えるとだいぶ本当に走りやすい、東北道だなーなんて今は思いますけれども、というわけで、今日は郡山屋台村というのが、オープンしたてのところがありまして、去年だっけ今年だっけな、去年だっけな、去年の終わりか今年の初めぐらいに、新しく、あ、去年だったかな、2016年オープンだったと、だったような気がしてきました。2016年にオープンして、で私が、今年の1月終わりぐらいにね初めて出させていただいたんですけれども、それ以来の2回目の、出演をさせていただいてきました。今日は一曲聴いていただいた後に、この屋台村の話をじっくりしたいと思いますので、ね、楽しんでください。ではここで一曲聴いていただきましょう。荒牧亮、ダークサイドワンより春の日。
ひらひらと舞う春の日に、桜の花びらのように私からあげましょう、離れてあげましょう。
お聴きいただきましたのは荒牧陽ダークサイドワングリ春の日、お聴きいただきました。この曲は今日はセカンドステージまであったんですけども、そのセカンドステージの、真ん中に持ってきた曲なんですけれども、やっぱりぐっと怨念込められますね。でもなんか今日はですね、すごい素敵なお客様がいらっしゃって、荒牧陽をまず心待ちにしていてくださった方もいらっしゃってくれましたし、それに加えて屋台村っていうのは、ライブステージがちゃんとある、で音響もかなり大きい音で回収もあって、できるところではあるんですけれども、屋台村に入るチャージというのがいらないんですね。ノーチャージなんですよ。で、屋台村っていうのはじゃあどんなものなのかと、聞きなじみがないなという方もいらっしゃると思いますけれども、郡山の、夜の繁華街のど真ん中にある、地下の、フードコートみたいな感覚でですね、かなりの広さがあります。で、本当にフードコートみたいになっていて、長方形、ほぼほぼ、四角と考えてもらってもいいかな、の大きい、広場に左側に3店舗、右側に3店舗という感じで、飲み屋が、あとはラーメン屋さんとかがね、入っております。で、その真ん中に机と椅子が何個も並べられていて、で、一番奥にステージがありまして、スピーカーもちゃんと立てられているんですけれども、本当にかなり大きいスペースですね。やっているんですけど、そこに入る料金はかかりません。要はもう飲み代だけで、設定されているので、普通に飲み食いに来てるお客さんがメインなんですよね。で、たまにライブをするという感じなんですよね。だから今日みたいに私がこの日に投げ銭でライブやらせてくださいと、本当はチャージをね、いただきたいところなんですけれども、そういうシステムを一切やっていないところなので、皆様に投げ銭をお願いして、で、ライブをやらせていただきたいという感じで、ブッキングを組んでいただくんですけれども、その中にですね、6店舗あるんですが、面白いんですよ、そのラインナップも。おでん焼き鳥屋さんで、和食屋さんで日本酒が美味しいお店、そして、お好み焼き屋さんでしょ、それからインドカレー屋さんで、ラーメン屋さん、でもう一店舗がね、これからオープンっていう感じだったので、何ができるのかなという感じですけれども、今この配信が、始まっている時には、もうオープンしていると思いますので、もし郡山お近くの、ね、方はぜひ行ってみていただきたいななんて思いますが、そのうちの、和食、日本酒の美味しい、お酒が置いているお店がいきなりっていうんですけれども、いきはね、米辺に9に10でいきですね。これ枠だっけ？いきだよね。で、ひらがなでなり。で、いきなり、バイ兄貴という、お店なんですけども、この店長さんが、私が初めて郡山にツアーに来た時に対バンをしていただいた清水健一さんという方がやっているお店でして、もうね、この人が本当に心意気が素晴らしい人で、もう私も大好きなんですけれども、清水健一さんはね、もともとシンガーソングライターでね、まるで尾崎豊、本当にまっすぐでかっこいい歌い手さんで、声もでかいし、いい声やし、ギターも上手やしね、なんですけど料理人としての腕ももうほんとピカイチで、聞き酒をするんですけども、多分舌もピカイチなんでしょうな。みんな美味しい美味しいと言って、お酒を飲んでいらっしゃいますが、もう本当に料理も美味しいんですけど、そのね、兄貴って呼ばれてるんですよ、清水健一さんは。郡山のシンガーソングライター界ではもう本当に有名でですね、シミケンさんって言うと大体の人が分かってしまうっていうね、あ、兄貴ねみたいな感じで話が進んでしまうような人なんですね。 で、この人とはもう本当に9年、10年の付き合いになって、来るので、やっぱり郡山に来たからにはやっぱ会いたいなって思っちゃうんですよね。だからほぼほぼ兄貴に会いに行っている感じですね。やっぱお店をやってるからなかなか、あ、今ね、東北道、仙台より南側の中で唯一のトンネルが今参りました。そう、料理屋さんをやっているのでなかなかライブをできなくなっちゃったんですよね。そうだから、まあその代わりそうやっていつでも会いに行ったらそこにいてくれる存在ではあるんですけどね。で、その屋台村っていうのは日曜日がその店を閉める定休日でして、でその時にチャージありの、ライブ企画をやったりしているんですよね。でそこに清水健一さんはたまに出演されているということで、そうなってくると13、14連勤ぐらいになっちゃうのかな、そんな気合の入った人がいるのがいきなりというお店で、この屋台村の発起人のうちの一人でもあるのかな、ブッキングみたいなのをやって、スケジュール管理をやってくださっているのが、鶴橋というお好み焼き屋さんの、安さんですね。もうボスっていう風にみんな言われてますけれども、この焼きもうね、お好み焼き屋さんがすごい美味しいんですよ。ただでかいので、1人よりは2人で行った方が安全ですねすごい美味しいんですけどね、あの鶴橋で、ってなんで鶴橋なんだっけな、あれ忘れちゃった。なんかチリトリみたいなのでお好み焼きを出してくれるんですよ。チリトリみたいな大きさのなんか鉄板みたいなやつ、木の板だとピザ台みたいになっちゃうな。なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいんでしょう、わかんないやでも本当に美味しいので、まだね、あとね、インド料理食べてないしラーメンも食べてないからまだまだ制覇は難しいですけど、今日は、2回目の屋台村だったので、おでんと焼き鳥をメインに食べました。すごい贅沢だと思わないですか、すべての本格料理が1回の来店で全部味わえるっていう、すごい贅沢空間なんですよね。でお酒はどこの店に頼んでいただいても大丈夫みたいな感じでね、ほんと面白いお店だなぁなんて思っておりますが、そんなところで投げ銭をやらせてもらうんですけど、まあどこの人も聞いてるのかどこまで聞いてないのかが全然わからないっていうですねでも今日はね本当に嬉しいことが一つありまして、この普通にそこに飲みにいらしたお客さんがわざわざ自分のグラスを持ってですね、お友達と仲間と一緒に、飲みに来ていたのにもかかわらずそこのテーブルから離れて私のライブを聞きに、一番前の席までね座りに来てくれたんですよ。もうそれだけでもう何元気100倍ですよね。もちろんその場には私を楽しみにしてくれていた人が来てくれてたので、
およそ5キロメートル先車線規制があります、左へお寄りください
、なのでもうすごくちゃんと集中して、どんなに変な騒がしい人たちがね、Deep Inside of Me みたいな曲を歌って爆笑していてもですね、すごくちゃんと集中して歌が歌えたなぁなんて、今日は思いました。いやーでもまあ難しい空間ではありますね、ああいう広いから余計にね、狭いとなんかお客さんいじりとかでもうちょっと一体感生まれるのかななんて思いますが、そういう意味ではとても難しいところではあるんですけれども、やっぱ待っていてくれる人とかリスナーがいるっていうのが分かるとですね、やっぱり力になりますね。ありがたかったですね。それからそう T シャツも今日買ってもらえたんだよな、嬉しかったな本当に。というわけで、ここでもう一曲聴いていただこうと思います。Deep Inside of Me はね、最近もしょっちゅうかけているので、今日 本当は歌おうかなと思ってた曲をかけてみましょうかね。やめて違う曲にしちゃったんですけど、荒牧亮ブライトサイド2よりグラマラス。お聞きいただきましたのは荒牧亮ブライトサイド2よりグラマラスでした。いやこの曲は夏にぴったりの曲やな。でもコントラストが出てできちゃったからななんつってグラマラスもやりたかったですけども、最近シーズンズをエンド SE にしているので、やっぱなんかなかなかコントラストの気になっちゃうな。うん、しかもグラマラスはねやっぱねバンドで歌いたい曲ですね。自由度がその方がね増すんでねはい、というわけで、そんな郡山の夜ではございましたけれども、いやーなんか一つねショックなことも実はこの日知ってしまいまして、まあ、それもしかも私またやってもうたっていうことをやらかして、やらかしてっていうのはそんな大事ではなくて自分の中だけのね、出来事ではあるんですけれども、やっぱりまあ後でいっかって思わないようにしないといけないななんて、本当に思いましたね。いろんな追い目とかいろんなこうああ今ちょっと行きたくないなって思うこともあるかもしれないけど、まあ後でいいかって思って後悔することもやっぱいっぱいありますからね。いや今回はちょっとやってもうたと、久しぶりにやってもうたと思ったこともありまして、ここでねもう一回ちょっとふんどしはつけてないから帯を締め直して、帯もしてないけど、ベルト締め直して、なんか全然あれですね覚悟感が伝わらないけど、もう一回ね襟を正して後悔のないように後回しにはなるべくしないように、もうできる限り、まあもちろん空気読まなきゃいけない部分もたくさんあるので、一概に後回しが正しいっていうことも限らないですけど、まあできる限りちょっとそういう部分で努力はしようかなと、思い直しましたね。頑張ろう。では、エンディングに参りたいと思います。なんかすごい鼻声なんだよな。何なんだろう。風邪なのかな。花粉症なのかな。やだな。私シンガーソングライター荒牧亮のインフォメーションはホームページからゲットできます。 http://www.lioaramaki.com です。 ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして荒牧亮で検索していただきますとホームページも出てくるし、ツイッターもブログも出てきますので、まあ URL 言いたいだけで言ってるんですけれども、ぜひ荒牧亮で検索してみてください。荒牧亮の荒は草冠の荒いに牧場、カタカナで亮です。荒ぶる牧場、カタカナで亮と覚えていただければいいんじゃないかなと思います。でケプ出ちゃった、ごめんね。そしてこの番組への感想、ご意見ご感想はメールにて受け付けております。ラジオアットマークりょうあらまき .com、 RADIO アットマークりょうあらまき .com です。皆様のお住まいの地域の情報ですとか、今こんなところに行ったことありますよとかでもいいので、どしどし送ってくださいね。遠慮は無用です。そして過去の放送もね、300回分くらいまでは撮っておけるみたいなので、サブタイトルにどこどこ編とかついてないですけれども、まあいろんな回を遡って聞いてみていただけたら嬉しいななんて思います。荒牧の喋りがどんだけ上達してるのか、聞き比べてもらうこともできるかなと思うし、テンションの上がり下がりもね激しいと思いますので、そこら辺もお楽しみいただければなと思います。では、残りが、80キロぐらいですね。郡山から仙台までちょっとそこまで行ってきます。荒牧亮でした。またねー。